Ishinomiya's number one local radio station from 78.7 Sakura FM.
Nishinomiya.
再発見。
再発見の再は彩り。豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ。そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ3月になりました。なんか春がもうそこまでかななんて思ってると、またちょっと寒かったりいろいろあるんですが、なんか昨日はすんごくラッキーな日だったそうですね。でおまけに私の誕生日でした。こんなラッキーな日にって、次はまたラッキーなのいつかなって聞いたら、さっきあずあずが60年後って言ってましたので、ああもう絶対それには会えないなと思いましたが、さあまあなんかね、ちょっと心が浮き立つようなそんなシーズンになってきましたよね。なんと西博ではひな祭りというそのものストレートのね、そのまんまの、展示も始まっているようでございます。今日は第一金曜でございますので、西宮市立郷土資料館西博の学芸員の皆さんの登場というわけで、今日は学芸員の椿原芳恵さんをお迎えしました。椿原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、西博の皆さんにはね、市内に残る文化財の見方、楽しみ方を、今年は教えていただいてるんですが、今日は山口の文化財をご紹介いただけるということでね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。それからこのひな祭りのね、ご紹介ももちろん後でしていただけるようですが、はい、さあもう皆様からですねいただいていますメール。ホルルンさん、いつもありがとうございます。およおよおよ、悲しくないのに目がしょぼしょぼかゆいです。あ、そうなんだ。花粉症の方はお辛いね、シーズンがやってまいりましたね。一日の気温差も大きいですし、春の試練ですね。そうですね、ホルルンさん頑張ってください。さて今日のテーマは山口の文化財ですね。山口といえば市政100周年のイベントのだんじりパレードに、とっても立派なだんじりを出されていたことを思い出します。だんじりだけではない様々な趣の文化財のお話、興味深く拝聴させていただきたいと思いますといただきましたね。だんじりすごいですもんね。
はい、
たくさんあるらしいですね。そのお話も後でたっぷりと聞かせていただきたいと思いますが、はい、こんばんは、増井さん、椿原先生。今夜は山口の文化財のお話。山口町は何度か秋の西宮山口歩きナーレで行ったことがあります。興味深かったのは山口町郷土資料館。高露園にある郷土資料館よりも大きく展示物も多いですよね。山口町の歴史や郷土が学べるので面白かったです。調べてみると山口町にも古墳があって、6、7世紀頃から集落があったとか、飛鳥時代の頃から人が住んでいるというのにびっくりです。以上、山口町郷土資料館で山口町の歴史を調べてみたいガラでした。ということで、ガラさんありがとうございました。そうなんですね、そんな昔から人が住んでて結構栄えてたエリアだったんですね。
はい、あ、そうですね、山口町の方にも古墳が残っていまして、
うん、
ね、後でお話しできればと思います、
はい、ということなので、今日はたっぷり本当にその文化財ね、いっぱいご紹介いただくものがあるのかなというところなんですが、はい、そもそもこの山口地域、山口地区なんですが、はい、どこが山口地区なんですか。
はい、山口地域はですね、西宮市の北西部に位置していまして、
はい、
かつては兵庫県有馬郡山口村ということで、あと明治22年に上山口村、うん、下山口村、船坂村、中野村、奈良井村が 合わさりまして山口村が成立しました。で昭和26年に、塩瀬村と鳴尾村とともに西宮市に編入合併いたしました、
そこが山口地域、はい、今日ご紹介いただくエリアなんですけど、じゃあ古くからまあ栄えていたということもあって今いろんないい文化財でいい文化財って変な言い方ですけどすごく重要なものがたくさん残されているんですね。
あ、そうですね、はい、かつてはですね、紙すきとかも行われていまして、江戸時代の中頃までに始まったとされるんですけれども、構造と保護紙を保護紙を使ってで品質の優れた、扇子に使うような紙を、京都や大阪の問屋さんに出荷されたりしていたそうです。
紙すきって言えばねナジオが結構すぐ思い浮かびますが、ナジオの紙とはまた全然ちょっと質の違う紙なんですね。ここでは
そうですね、紙すきされていたんですけれども、明治時代から大正時代に入ると静止の機械化がされていきまして、紙すきは徐々に、衰退はしていくんですけれども、その他にもたくさん山口には、いろいろな産物がありまして、
例えば
ですね、あと竹かごなんですけれども、
竹かご、
有馬温泉の土産物として、有馬かごが有名なんですけれども、農家で最初は細々と作られていたんですけれども、明治の半ばになりまして、静岡茶の輸出するための容器に使われるようになりまして、生産が急上昇しました。戦争中は貿易が停止するんですけれども、戦後、竹かごが、ピクニック用品としてアメリカなどに結構輸出されるようになります。
バスケットみたいな形で ね、なるほど、
なので、竹かごなんですけれども、最盛期にはですね、町域の全体の 80% 近くが、竹かごに関するようなお仕事をされていたようです。
すごい一大産業だったんですね。
そうですね。
その他にはどんなものが栄えてたんですか？
そうですね。その他にはですね、船坂の方では結構野菜作りが盛んに行われていまして、成城野菜の産地として有名になったのは、約110年ぐらい前なんですけれども、大阪の青果商とかから勧められて栽培したパセリなどが結構船坂物と言われて有名だったようです。船坂地区はですね、標高約400メートルの高地なのでその土地を生かして、市内の中心部より気温が、3、4度夏場は低いので
避暑地ですね。それはそうですね。
その、気候を生かして、ほうれん草とかも栽培していたようですね。
なかなかじゃあそういういろんな産業が盛んなエリアだったということなんですね。
そうですね。
寒さを生かしてって、もっと他にもなんかいろいろあったんですよね。
そうですね。同じく船坂でですね、寒天作りが盛んでした。
聞いたことありますけど、今ではもう全く作られてはいないんですよね、この辺では。
大体明治の中頃から平成10年頃まで、農閑期の間に、細寒天と呼ばれる高級な寒天を船坂地域では、製造されていました。
なるほどね。そんな、山口地域なんですが、なんでこれ集まって山口地域っていうネーミングで呼ばれるようになったんですか？
そうですね。
5つの村ですか？
そうですね。山口地域の、地名の由来なんですけれども、有馬温泉に通じる、久むち山という山の入り口っていうことで、山の入り口ということで、山口というふうに由来が、言われているんですけれども、
今はもうこのくむち山っていうのはあるんですよね、きっとね。
そうですね。
でもなんかあんまり聞かないですよね。
このくむち山っていうのが、まあ、山口にある、まあ、高知神社さんのこの高知という名前の由来にも、まあ、つながってくるんです。
そうなんですか。
はい。
まあ、高知神社、あれ、なんか、他の読み方もありますよね。
そうですね。まあ、口神社ということで、はい、読み方はあるんですけれども。
でももうね、あの神社はもういろんなところで、しょっちゅう登場してきてくださいますので、はい、歴史的にもね、とても意味のあるところなんですが、
は
い、
その
お名前もこの、なんか山口、それから、
そうですね。
くむち山から来てる。
そうなんです。まあ、高知神社さんの由緒なんですけれども、うん、氏神として木の神様ですね。九の地の神というのを祭神にされているんですけれども、この九の地の神も木の神様なんですけれども、うん、そもそもですね、この高知神社っていうのがですね、まあ高徳天皇の安宮造営の材木をですね、この九無地山から材木を伐採したというお話がありまして、うん、その材木がとても素晴らしいものであったので、うん、高徳天皇がですね、功ある土地ということで、とてもいい土地だと称えられたので、うん、まあ、その土地を功ある土地縮めて高知と呼ぶんだということで、これが高知神社さんの名前の由来とも言われています。
そういうことなんですか。
はい、
じゃあ本当にいい材木が
取れた、
いっぱい取れたと。はあ、それがだからその木で作っただんじりとかおみこしとかそうなんかそういう造作にもやっぱりね使われてるところなのかもしれないななんて思ったんですが、さあその高知神社、これはまあ材木ので、なんか他にもなんかいろんな神社があの辺りにはあるんですよね。
そうですね、うん、まあ、高知神社さんの、中に実は竹籠神社という神社も、ありまして、これが先ほどご説明させていただきました、うん、竹籠作りに、うん、関連する神社で、まあ、別名塩津神社というんですけれども、はい、滋賀県の塩津村から分霊を勧請した神社なんですけれども、うん、まあ、竹籠の竹の神様ということで、塩土の神ですね、塩土の叔父という神を祭神にされているんですけれども、うん、はい、この神社のところでですね、竹祭りを行われているそうで、それが5月13日に行われています。う
ん、かつてはそんな 80% のね村人がその関わってらしたっていう竹籠作りですけど、はい、今ではねそこまではもちろん
ね、そうですね、
行ってないと思いますけど、その伝統はじゃあこうやってずっと竹籠竹祭りにつながっていってるということになるんですね、はい、じゃあ。
そうですね、うん、まあ、神社自体も竹籠の最盛期の頃の、うん、まあ、昭和24年に、まあ、有馬竹製品の商工企業組合さんが、うん、まあ、竹籠作りの繁栄を祈願して、はあ、この神社を、う
ん、はい、建てられた、
はい、建てられたということ。
ということはこの竹籠神社は、まあ、比較的新しい、
そうです ね神社の中では新しい文化財と言えるのかもしれません。
そういうことなんですね。いやでも本当に歴史のある山口地区ですから、いろんな文化財がね、きっと大切なものがいっぱいあるんでしょうね。
そうですね、うん、まあ、もう高知神社さんでは年中行事でいろんなお祭りもされてるんですけれども、うん、特に秋祭りのだんじりがとても壮観な、
はい
はい、様子でして、うんうん、まあ、 各地区、山口町の各地区から7台だんじりが出るんですけれども、はい、まあ、各地区を練り歩いた後ですね、神社の前が少しちょっとなだらかな坂になっていまして、うん、最後宮入りの時にですね、はい、1台ずつこのだんじりが駆け上がっていくんですね、うん、その様子がとても素晴らしいなといつも思っているんですけれども、
はい、体力いりますよね、だんじりに関わろうと思うとね。
そうですね、うん、
でも勇壮なあの姿はね、ファンの方多いですよね。
そうですね、うん、で、まあ、高知神社さん の中にはまだまだ文化財ありまして、はい、まあ、象徴的な文化財といってもいいんですけれども、高知神社神輿殿という建物がありまして、はい、こちらがですね、西宮市の指定重要有形文化財に指定されています。
はい、
はい、で、まあ、建物的には結構市内でも一番古いんじゃないかっていうぐらいの室町時代の末期に建てられたと言われています、
うん、
はい、で、神社が神社に所蔵されている、まあ、古地図にはですね、本殿の右側に、まあ、釈迦堂と左側に観音堂が配置されているんですけれども、おそらくですね、この神輿殿と呼ばれる前はですね、この建物は釈迦堂として呼ばれていたんではないかということが分かっていますので、まあ、神社の中なんですけれども、うん、お釈迦さんをどうやら祀っていたということで、まあ、神仏集合史的にもとても興味深い建物かなとは思います、
うん、はい、じゃあ神輿殿と呼ばれるようになったのは
明治時代かなというふうには言われています、
うん、そうなんですか、なんかいろいろそういうふうな紆余曲折があるわけなんですね、
はいはい、そうですね、はい、
その他には、
そうですね、はい、高知神社の、周りには非常に豊かな自然もありまして、うんうん、高知神社社荘という西宮市指定天然記念物に、はい、指定されているんですけれども、はい、はい、まあ、市裏白ガジっていう群落なんですけれども、本殿の北側、うん、西側、南側を取り囲むように、まあ、広がっているんですけれども、まあ、C の棟高周りがおよそ、まあ、100センチ以上の大木が100本以上あるといった、
すごい森ですやん。
そうです ね,
ねえ、
とても貴重な天然記念物となっています。
ほう、市指定の天然記念物、はい、
市指定の天然記念物です。
そうですか、なかなかいろんなものがね、やっぱりあるんだなと、高知神社ってすごいなとか思うんですが、その他にもなんかいろいろあるんですよね。
そうですね、はい、山口地域で有名な文化財としては、うん、山口袖下踊りというものがありまして、
聞いたことあります。
そうですか、うん、はい、西宮市 の, 指定の無形民俗文化財に指定されています。はい、で、まあ、8月のお盆の時期に山口町の各所で踊られ盆踊りなんですけれども、
はい、
まあ、公園とかに櫓を組みまして、まあ、音頭取り1名と、まあ、大太鼓1名、小太鼓1名が櫓に上がって、うん、夕方より櫓、まあ、夕方からですね、櫓を中心に輪になって踊る踊りなんですけれども、
はい、
まあ、神仏の供養のために踊る踊りっていうことで、
はい、割となんかちょっとこう落ち着いたというか、そんなに派手やかではない盆踊り。
そうですね、
神仏さんを迎えるということはまだね、ちょっと悲しみも残ってたりするような、そういう思いがね、反映されてるのかなと思うんですが、実は今日ね、ちょっと音源を持ってきていただいたので、皆さんにもね、ぜひどんなものなのかっていうのを聞いていただきたいんですが、じゃあちょっとよろしくお願いします。
さても皆さん、山口村の絵、戸籍名所を調べてみれば、元は鎮守の森と象うとうえ、 こめいくむちと唱えたる。お天井山の宮の跡。
はあ、山口町の成り立ちというかね、いろんな紹介みたいなのが今ずっと語られてたわけですが、
あ、そうですね、うん、今流させていただいた曲はですね、うん、山口音頭いくつか曲に種類があるんですけれども、はい、一応江戸時代から明治時代に作られた浄瑠璃とかに基づく曲が多いんですけれども、うん、その中でも今流されたのは比較的新しい昭和の初めに作られた、うん、山口戸籍名称巡りって言って、
なるほど、紹介していただけてるわけですね。そうです、そうです。
なので山口地域の有名なところとかを紹介していくような、はい、音頭となっています、う
ん、はい、じゃあそのいくつかのパターンがあって、
う
ん、
そうなんです
それに合わせて踊られるのが袖下踊りっていうことなんですか？
そうですね、うん、音頭自体は口説き調で、他のものは結構物語とかが多かったりするんですけれども、京成阿波の鳴門とか壺坂霊元気といった、
歌舞伎だったりね、本当に浄瑠璃だったりの、演目ですよね、は
い、そうですね、その演目に合わせて、うん、袖下踊りっていう名前の通り、肘から下の両手の手振りのみで、足はすり足で、つま先を上げずに踊るっていう特徴があります、う
ん、はあ、なんかかなりしっとりした静かな、
そうですね、
ね、踊りという感じなんですが、これをその山口地区の方はもう本当に先祖代々っていうか、もうこう習って踊り継いでいらしてるってことなんですか？
そうですね、特に山口町古文化保存会さんですとか、うん、山口町の袖下民謡育成保存会さんといった各地域の自治会の皆さんによってですね、はい、今も袖下踊り の保存と継承が盛んに行われている様子ですね、
うん、実際に今も盆踊りの時にはこのパターンで踊られてるわけですよね。
そうですね、はい、
でもやっぱりちゃんとね、継承していってるそういう団体があるっていうのは素晴らしいことですよね。
そうですね、
はい、ぜひ皆さんもね、盆踊りにいらして出会われる機会があれば、袖下踊り、ぜひ注目していただきたいと思いますが、さあ今日は山口地区のね、いろんな文化財ご紹介いただいてるんですが、続いては、
はい、山口地域にあります、はい、上山口にあります妙徳寺さんの、ご本尊になります、はい、木造阿弥陀如来立像ということで、うん、こちらが国指定の重要文化財に指定されています、うん、で、一応国宝ということで、ご本尊なんですけれども、ヒノキ材による寄せ木造りでして、目の玉眼が入れられています、はい、で一応様式はですね、鎌倉時代と言われています、はい、でその他にもまだあるんですけれども、はい、先ほどメールにもいただきました古墳になります、うんうんうん、青石古墳っていうことで、市の指定の史跡になっています、
はい、
で昭和42年に山口村の、孫氏ですね、編纂事業に伴って発掘調査が行われまして、はい、横穴石室を埋葬施設としている古墳があります。だいたい7世紀に築造された古墳ということで、うん、当地方における終末期古墳の典型的な例かなと思いまして、で中に、異物ですね、末期とか弾きがあるんですけれども、うん、その中の出土異物は山口町の郷土資料館さんに展示されています。
これは規模としてはかなり大きなものなんですか？大きさは
大きさなんですけれども、うん、高さは1メートルぐらいで、直径12メートルから13メートルの円墳と呼ばれているんですけれども、うん、はい、はい、 で、江戸この古墳自体はあの一般の方も見ていただくことはできるんですけれども、
ええ、
あの山の中にあるのと、ちょっと雨が降ったりすると中がちょっと水に浸かってしまったりするので、まあ、見学の際はちょっと気候等をあの考慮して見学いただけるといいかなと思います、
うん、実際見られるっていうのはね、いいですね、はい、そうなんですか。その他にはどんな大事なものがあるんですか。
その他にはですね、まあ、自然ということで、うん、あの大かやと大けやきっていうことで、大かやが、兵庫県の指定天然記念物にありまして、はい、これが山口町の中野にあります。で、うん、推定樹齢が約500年から600年と言われて
500年から600年、
はい、言われております、はい、で木の高さも20メートルということで、うん、結構な巨木といいますか、はい、とても大きな木ですね、はい、でもう一つが大けやきということで、あの下山口にありまして、うん、で西宮市の指定天然記念物になっています、
はい、
で高さ約20メートルでして、樹齢は約250年ということになっています。
すごい元気ですね、
はい、
なんかでもこの辺りあの、ね、気候がなんかどんどん変になってきたり、今雨も降らないとかになってますけど、ずっと元気でいてほしいもんですね、この大家さんと大家さんには。
はい、
はい、まあ、市の指定の天然記念物ということで、それだけ保護もされているようですけれども、ぜひあのこれもね、あの、はい、行ってみるのは自由ですからね。
そうですね、うん、ちょっと個人 の, あのお宅の近くですので、うん、あの道路からちょっと、はい、見ていただく分にはいいかなと思います、はい、
でもぜひすごいんだなっていうのを、樹齢もすごいですし大きさもすごそうですから、うん、ぜひねまた注目していただきたいと思います。さあ、というわけで今までね、割とこうあの指定された文化財をいろいろとご紹介いただいたんですが、さあ、じゃあお知らせの後はまだ未指定だけどすごいのもあるよっていうところを、ね、ぜひご紹介いただきたいと思います。
さくら FM
西宮再発見、今日は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の椿原芳恵さんをお迎えして、山口の文化財についていろいろお話をいただいています、まあ、山口地域にはいろいろとね指定された素晴らしい文化財があるというのをご紹介いただいたんですが、あのまだ指定されてなくてもすごいものってあるんですよね、このエリアに。
そうですね、うん、山口地域には本当にあの未指定の文化財も多くありまして、
はい、
まずですね、銭塚地蔵というお地蔵さんになるんですけれども、うん、
はい、
ちょっと名前があまり聞きなじみがない方もいるかもしれないんですけれども、うん、実はあの銭塚地蔵にはですね、民話といいますか昔話が残っていまして、で、銭塚地蔵自体はですね、下山口の、あの墓地の入り口にお祭りされているんですけれども、
はい。
はい、で、ですね、この銭塚地蔵と呼ばれるようになった由来なんですけれども、うん、戦国時代にですね、あの山口 の, あの丸山というところにですね、うん、山口五郎左衛門というあの武士がいたんですけれども、はい、先に、奥さんと子供2人を残して亡くなってしまうんですけれども、うん、その奥さんがとてもあの子供2人に対してあの、まあ、厳しくあの教育熱心だったということで、うん、あの親子がですね、あの住んでいるあの敷地の中から子供がですね、うん、土の中からあの銭の入った壺をこう見つけるんですね、
う
ん、で、あのそれをまあお母さんに見せて、このお金を使ったらいいんじゃないかというふうに言うんですけれども、うんうん、まあ、お母さんはですね、あの、まあ、働かずして、まあ、財を得ることはダメだよということで戒めまして、
うん、
まあ、元の場所にこのせっかく見つかった銭なんですけれども、うん、壺の中に入った銭を、まあ、埋め戻すように、
ほう、
あの、まあ、たしなめるんですね、子供たちに。
はい、
で、で、その後ですね、あの、まあ、子供たちはですね、まあ、お母さんの言いつけをちゃんと守って、銭を 地中の土の中に埋めるんですけれども、で、その後なんですけれども、子どもたちはですね、まあ、そのお母さんの言いつけをまあよく守ったので、その銭の入った壺を埋めた上にお地蔵さんを建てるんですね、
はい、
で、それでまあ銭塚地蔵というふうに呼ばれるようになったというふうに言われているんですけれども、
うん、
今もですね、地蔵堂がありまして、
はい、
まあ、昭和30年頃に建てられまして、で、うん、子どもさんの、まあ、成長ですとか、うん、学業成就ですとか、家内安全とか商売繁盛とか、
うん、
まあ、無病息災というふうに、うん、まあ、たくさんのご利益があるっていうふうにことで、地元の方に、まあ、親しまれているお地蔵さんがありますね。
その子どもたちはきっとね、そのお金を使っていやーってなるんじゃなくて、
はい、
コツコツと働いて、はい、立派ななんかね大人になったというお話だそうですから、
はい、
きっとそのお地蔵さんはいろんなことにね、子どもたちを見守ってくれながらご利益があるんでしょうね、
はい、
それが銭塚地蔵、
はい、でこの銭塚地蔵はですね、うん、実は東京の方にもありまして、
はい、
実は同じように浅草の浅草寺というお寺があるんですけれども、うん、
はい、
実は浅草寺の境内の中にも、うん、銭塚地蔵と呼ばれる6体の地蔵がありまして、で、うん、でその浅草寺にはですね、摂州有馬郡山口村銭塚地蔵の御分身というふうに言い伝えが
こっちが本家本元 で東京の方に分けて行ったと、
はいはい、で なぜ東京にあるかっていうことなんですけれども、
はい、
子供のうちの一人は山口に残るんですけれども、一、
うん、
人は江戸で出征したそうなんですね。で出征して、それから、まあ、お母さんの、まあ、言いつけを思い出してですね、うん、建立したというふうに言われています。
なるほどね、はい、そんな銭塚地蔵ぜひ覚えておきたいと思います。それから先ほどね、袖下踊りもお話ししていただいたんですが、他にもなんかそういった踊りでも、
はい、
なんかすごいいいものがあるそうですね。
そうなんです、
うん、
今はもう踊られることはなくなってしまったんですけれども、うん、エイカ踊りということで、はい、ご栄華のに合わせて踊る踊りがありまして、うん、で、まあ、銭塚地蔵にはですね、下山口地域の女性を中心に、
うん、
構成された地蔵校というものがあったんですけれども、はい、お地蔵さんのお世話をする方々ですね、
うんうんうん、
がですね、まあ、8月24日が、まあ、23、24って結構地蔵盆の、季節なんですけれども、地蔵盆の、まあ、夕方にですね、うん、この、まあ、境内に、まあ、設けられた、まあ、仮設の舞台で、まあ、地蔵校の女性の方々がですね、ご栄華を歌うんですね、
はい、
でそれに合わせてですね、まあ、3歳からですね、14歳の女の子たちがこのご栄華踊りっていうものを踊っていた
ん
ですね。
はい、これもまあね、指定はされてないですけれども、まあ、文化財としてもね、注目は浴びていたわけですよね。
そうですね、
その他山口地域ってね、消防施設というか消防の道具がとても有名ですよね。
そうなんです、
はい、
で私自身西宮の、郷土資料館の中にですね、西宮歴史調査団というものがありまして、
はいはい、
まあ、文化財調査ボランティアということで、市民の、方々と一緒に、うん、調査をしたんですけれども、
はい、
その中にですね、流土水飯というものがありまして、
うん、はい、
まあ、流土水って聞きなじみがない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、竜ですね、竜に吐く水っていうことで、はい、まあ、消防用具なんですけれども、うんうん、消防用具がですね、
ポンプみたいなもんでしょうね。
そうですね、はいはい、木製の江戸時代からある、うん、大型の消防ポンプの調査をしまして、
はい、
うん、そうしましたら3点ですね、3個、うん、流土水が山口地域から発見されました、
はい
はい、
なんかそのあたりのところは本にまとめられて、
そうなんです、
今もまだ販売中ですか。
そうなんです、
西博で、
はい、西宮歴史調査団の調査報告書っていうのがこれまでにいくつか出てるんですけれども、うん、はい、その、第4週ということで、うん、西宮の流土水 ということで、はい、伝統的消防用具調査報告書というということで、はい、その中にですね、山口町で調査した流土水も掲載されています、
はい、そのまとめた本もまだ、はい、発売中でございますので、はい、興味のある方はぜひ手にしていただきたいと思います、はい、まあ、今はね、その共同、資料館の中に西博サポーターズっていうのがまたできまして、ね、また皆さんといろいろなことを、ね、はい、研究したり、なさっているということで、まあ、興味のある方はぜひぜひ参加していただきたいなと思います。でその、3月3日からですね、西博で29日までスポット展示ひな祭りというのが行われておりまして、これがとてもシンプルなひな祭りっていうタイトルなんですが、並べられているお人形たちもとてもなんかシンプルだけど趣のあるものですね。あ、
そうですね、うん、一応展示されているものが、はい、明治から昭和にかけてのひな人形ですとか、はい、ひな飾りに使われていた、うん、勝手道具っていうものがあるんですけれども、はい、この勝手道具っていうのは、まあ、台所道具なんですけれども、うんうん、とてもとても小さな、うん、道具でして、
う
ん
う
ん、
ままごとに使うような。
そうです ね、 おっしゃられているようにままごと道具としても使われた道具で、まあ、かつて嫁入り道具の一つとしても、はい、ひな壇の下の方に一緒に飾っていたということで、そういったものも展示しています。
珍しいですね。でなんかクイズをやってらっしゃるんですね。
あ、そうなんです、はい、クイズ、ひな祭りに関するクイズに、うん、まあ、答えていただきますと、はい、一応折り紙で作ったお代理様とおひな様を、うん、プレゼントしていますので、はい、皆さんぜひクイズに挑戦してみてほしいなと思います、
は
い、
こちらが3月の29日の日曜日までです。西宮市立郷土資料館西博は阪神高路園駅から南へ歩いて6分、中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。月曜日がお休みなんですよね。で入館は無料ですから、ぜひこのひな祭り、これも無料で見ていただきますから、お出かけいただきたいと思います、今年度西博の学芸員の皆さんには市内に残る文化財の見方、楽しみ方をいろいろと教えていただいたんですが、来年度は西博コレクションの魅力を教えていただこうと思います。なんと西博にはおよそ4万点の収蔵資料がある。すごいですね。はい、
そうですね。ね、4万点あるんですけれども、うん、展示室っていうところに普段展示をしているんですけれども、はい、その中にはもう約250点ぐらい、うん、でその他はどこに保管されているのかということになるんですけれども、まあ、郷土資料館は博物館施設ですので、はい、収蔵庫と呼ばれる、大きな倉庫を持っていまして、はい、温度湿度管理をきちんとされた倉庫の中にですね、うん、その他の資料がたくさん保管されているということになります。
およそ4万点、はい、なかなか全部展示してもらうにはもう何十年かかるかっていう感じですよね。なのでまだ皆さんの目に触れてないものはあると思うんですが、それぞれの学芸員さんが選んだ一品、特徴的なコレクションをですね、月替わりでご紹介いただこうということで、椿原さんは何を選んでくれるのかななんてちょっと楽しみなんですが、
ね、楽しみにしていただければと思います。
はい。で、来月の第一金曜、4月の3日は、館長の氷谷和子さんをお迎えして、西博コレクションの世界と題して、まあ、そのコレクションの全体像をいろいろと教えていただこうと思います。というわけで、氷谷先生へのメッセージもお待ちしております。そして第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。来週3月の13日は路面電車阪神甲子園線の駅を徹底解説していただきますので、丸山先生のメッセージもお待ちしています。まあ、今日はですね、椿原さんに山口地域の文化財、はい、いろいろとご紹介いただいたんですが、 なかなかあのね、日頃あの、いっぱいこんなすごいのがあるんだぞっていうのに気づかないで通り過ぎてたところにも、はい、ここにはこんなお宝があるって分かると、やっぱりなんかね、またゆっくり見てみたいなって思いますよね、改めて。
そうですね、本当に山口地域には、うん、あの多種多様な文化財、うん、貴重な文化財があのたくさんありますので、うん、ぜひ皆さん山口に訪れてみて、うん、あの歴史を感じていただきたいのと、ぜひあの山口町 の, あの郷土資料館さんの方にも、はい、あのたくさんあの資料ありますので、うんうん、はい、あのそれこそあの私も調査したあの消防用具の流動水も、
はい、流動水、はい、あの、あるんですか。
はい、2点 あ, の、うん、ありますので、はい、ぜひあの確かめに行ってほしいなと思います
なるほどね、実際、はい、あのその目で、ね、見ていただくと、はい、本当にあこれがあってより深く心に残ると思いますので、ぜひぜひあの、ね、山口町の方にもお出かけいただいて、いろんなものに触れて見て、ね、また感心して、おお、あのクスノキとかだかや、そうですね、とも、すごいですもんね、あれね、ぜひぜひあの見ていただければと思います。大かやと大けやきも待っててくれますよ。というわけで、今日は、椿原芳恵さんに山口の文化財をご紹介いただきました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。